こんにちは。アクシスの代表をやっている多田翼です。今回はマーケティングの 4P への問題提起を取り上げて、そこから考えるマーケティングで大切なことを見ていければと思います。それでは最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい。今回の背景なんですが、ある記事を読んでのことです。記事はマーケジンのものなんですが、タイトルは広告で売れるの意味を正しく捉えているか。西口氏と田部氏がブランディング投資について議論。これは広告の役割について、マーケティングの本来の意味に立ち返って議論をしている対談記事です。で、対談では最初にマーケティングへの問題意識が語られています。で、この部分は記事から抜粋して引用します。まず、言葉の定義が人によって異なり、マーケティングと言いながらも全く違うことを話しているケースがとても多いです。ほとんどの場合は、ビジネスを成立させる顧客、カッコ風と企業の便益、カッコワットの関係が抜け落ちたまま、いろいろな手段や手法、つまり、ハウの話を模索している状態になっています。また、ハウの話の中でも、認知度や好意度、ブランドイメージが上がれば売れるなど、これまで業界で使われていた指標の有効性を疑いなく使い続けている場合が多く、私はその点が問題だと思っています。以上がマーケジンの2022年の3月の22日の記事からの引用でした。記事では続けて、なぜ問題が起こったのかの話が進んでいます。この部分また記事から見ていきましょう。エドモンド・ジェローム・マッカーシー氏がマーケティングの 4P を提唱し、1990年代前半になるとデイビッド・アーカー氏がブランディング概念を打ち出し、定着していきました。ところが、これらの話が整合性のないままに業界に広がり、広告ビジネスとくっつくことで、マーケティングミックスをやろう。広告は 4P の中でのプロモーションとしてブランディングをやるものだという話になっていきました。しかし、これらの会話にはどこにも顧客が登場していません。ちなみに、マッカーシー氏の説には真ん中にコンシューマーの C があります。誰に売るかを決めた上で、プロダクトをどの場所で、どの価格で、どのように告示、認知させて、どう提案していくか、提案して売るかという議論だったのです。この C がなくなり、4P だけが一人歩きしているのが、おそらくマーケティングをハウだらけにした原因だと私は思っています。はい、以上が記事からの引用です。4P というのは、プロダクト、プレイス、プライス、プロモーションなわけなんですが、この4つの P から、顧客というコンシューマーですね、コンシューマーの顧客の視点が抜け落ちて、手段である 4P が一人歩きしているという問題提起なんです。本来望ましいのは、お客さんを決めて、その後にマーケティングミックスである 4P が来るという順番なんです。はい。では、ここまでのマーケティングでの、誰にが中心にあるという話ですね。お客さんが中心にあるという話を文脈にして、広告につなげて掘り下げていきましょう。対談記事で触れられていたのは、商品やサービスを利用する前と後では、広告の役割が異なるという指摘です。利用したことがない新しい新規のお客さんと、使ったことがある、買ったことがあるという既存のお客さんでは、広告の位置づけが変わってくるわけなんです。で、新規のお客さんには、次のような役割を果たします。この部分、記事にも書かれていたので、そのまま読みますね。プロダクト体験前に広告が寄与するのは、未認知の人に興味喚起をして購買意欲を分からせること。もしくは、認知未購入の人にプロダクトの便益を述べて購買への気持ちを変化させる場合に効果的です。はい、これが記事からです。では一方の既存のお客さんへの広告の役割も見ていきましょう。またこの部分は少し長いかもしれませんが、記事から引用します。プロダクト体験後なら、プロダクトの評価を高めるために広告が役立つ場合があります。例えば、レストランで食事して、美味しいけどまあまあかなという人に、美味しい理由は三つ星シェフが監修しているからです、と広告します。言わなければ、10しか感じなかった美味しさを20感じるようになるわけです。ただ、経験がダメなのに広告だけで再購入の意欲を高めるのは相当難しいです。体験後の広告の役割でさらに重要なのはリマインド効果です。素晴らしい事例は日清食品さんのカップヌードルですね。あの CM で動くのはカップヌードルは美味しいと思うけれど最近買っていない人。 そういう人が面白いクリエイティブを見ると久しぶりだなと思い出して購入する。メガブランドがいいのはしばらく休眠している状態の離反顧客が多いことです。別に嫌いではないけれど、たまたま買っていなかった人たちが広告を見るとリマインドされて購入に至ります。だからそうした購入層を持たないブランドがこの事例を見て CM でブランディングしたら物が売れると思うのは誤解なのです。クリエイティブに投資するときは相当気をつけないといけません。はい、以上が記事からのマーケジンの記事の引用でした。で、ここまでの見てきた内容を整理すると、新規のお客さんへは提供する便益から買いたいという意欲を生むことが広告の役割です。それに対して既存のお客さんには役割は2つあって、買った商品の評価を高める場合と、しばらく買っていなかった、使っていなかったことを思い出してもらうリマインド効果です。で、一般的に新規のお客さんと既存のお客さんでは何かを買うときの動機、モチベーションが異なります。新規客は得られるであろう価値に対してお金を払います。まだ実際に使ったことはないので、期待する価値に対してなんです。一方の既存客は一度体験した価値をもう一度欲しいというモチベーションからで、価値再現、価値をもう一度得る、価値の再現にお金を払うんです。このように新規客と既存客は求めるものが違うので、広告の中身や伝え方も変わるんですね。はい。では最後にですね、今回の内容から学べることを整理してみましょう。ポイントは、相手が変わればやることが変わるということです。言葉にすれば当たり前なんですが、意識しないと忘れがちになります。最初に見たマーケティング 4P への問題提起は、誰にが抜け落ちたままで、How という手段である 4P が一人歩きしているという指摘でした。これは相手が誰かを明確にしていないままに、やることばかりに目が向いている状態なんです。広告の役割の話も同じなんです。新規のお客さんか既存のお客さんかによって、マーケティングコミュニケーションの中身や伝え方は、相手に合わせて異なるものにすべきなんです。How という手段は、自分たちが実際に手足を動かすので、イメージしやすく、だからこそ目が行きがちなんです。もちろん How も大事なんですが、マーケティングでは How という手段、例えばマーケティング 4P ですが、手段の前に、なぜという目的、誰に、何を、このなぜ、誰に、何をを明確にすることがマーケティングでは大事です。誰にというのが自分たちが大切にしたお客さんに当たるわけですが、こうしたなぜ、誰に、何を、why と、who と、what、この後に how である手段が来ます。はい、そろそろクロージングです。今回はマーケティングへの問題提起と広告の役割から、マーケティングで大切にしたいことを見てきました。最後に内容を簡単にまとめておきます。前半でマーケティングへの問題意識というのを共有したんですが、ビジネスを成立させるお客さんと提供する便益の関係が抜け落ちたまま、手段や手法を模索する状態になっている。これが問題提起だったと思っています。マーケティングに大切にしたいことというのが、まずは相手を決めるということだと思っていて、その前提になっているのが、相手が変わればやることが変わるんです。マーケティングでは、マーケティング 4P などの手段の前に、なぜという目的、誰に対してなのか、そして何を価値として提供するのか、これを明確にしてから手段に落とし込もうと。これをマーケティングで大切にしたいお客さんへの向き合いという話になっています。はい。今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは、今日も素敵な一日にしていきましょう。